はい、こんにちは、保育の見方、保育コラムを配信したいと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。少し暖かくなってきましたよね。春の足音みたいな話を今までもしてきましたけれども、だいぶですね、実際に暖かくなってきたなっていうのはこの週末の変化じゃないかなと思います。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私も園内県で現場に行かしてもらう機会がですね、今週は、前回お話しましたけどね、増えてきて、今週は結局何回行ったのかな、3回行ったのかな、はい、結構行かしてもらいましたね。はい、久しぶりにあの現場の先生たちといろんなお話しして、やっぱり勉強になるし、いろんなことを考えさせてもらってですね、先生方と一緒に考える、子どもたちのことを考えるのは、まあ、楽しいなと思いながらですね、今週は過ごして、こうエネルギーがだんだんまた充満してきたなっていう感じがすごくします。はい、ということで、いろんなことを考えてですね、今日の配信もしたいなと思います。今日はですね、もう文章でがっつりと、コラムを書きましたので、ここで、私が今お話しするのは、まあ、半分雑談みたいな感じでですね、していこうかなっていう感じで思ってますんで、文章を、まあ、読んでいただいてですね、その文章をの理解を、まあ、なんていうのかな、この音声は補助的な感じでいければいいかなというふうに思っています。幼児教育保育における評価とはということで、評価の話ですね、まあ、幼児子ども理解とですね、あと評価という話がちょっと先生との会話の中でですね、出てきたことがあったので、その話をですね、少ししながら、こうなんていうのかな、考えていきたいなということでコラムを書かせてもらいました。はい、きっかけですけれども、以前ですね、園内県でですね、昔僕がお話をした時にですね、ちょっと誤解を招くような言い方をしたというかですね、たことがあったんですね。つまり保育の人間理解の話をこうしたということで、保育の先生方のじゃないんですけど、保育の人間理解ってちょっと狭いとこありますよねっていうようなことを言ったんですね。で、それは伝えたかったのはですね、決して保育が子どもたちのことをよく見えてないみたいな言い方を、ことを言いたかったわけじゃなくて、現場にいる先生方すごくこう豊かに子どもたちのこと、園児のことをよく見て理解してはるのに、なんていうんですかね。テキストとか、まあ、文字情報になったものって言ったらいいのかな、がどうしても文字情報にするときってテンプレになるんで、誰が聞いてもそれは反論がないような形でどうしても書いてしまう。それは先生方が書いてるこうテキスト、なんて言ったらいいの、書類、ドキュメンテーションみたいなのもそうだし、本になってるようなものもそうで、っていうのでですね、ちょっとこう一様っていうのかな、一面的っていうのかな、他の学問のものの見方とか、他の、例えば私は心理学の勉強もしてきてるわけですけど、そういう見方からするとちょっと違う見方があるというとこですね。だからが、まあ、あるんですけど、先生方もっとリアルなところでちゃんとっていうのかな、見てんのに、それがなかなか文字にしにくいですよねっていう話なんですけど、はい。で、もう一つですね、僕が比較的現場に行って気になるのはですね、最後、会話の最後ですね、大体誰々ちゃんがこういうこと、誰々さんこういうことしてたとかですね、誰々くんがこういうことしてた、すごいよねとかね、よかったねっていう言葉で終わるっていう、会話がね、終わるっていう。で、これがですね、すごく僕は気になってるっていうのがあって、これは今でもあります、正直言うとね。で、それでね、終わるとね、その子ども理解ってもうそこで止まるんですよ、絶対。評価しちゃったら、ですごいとか良かった、こうなんて言ったらいいのかな、誤解を恐れずに言うならですね、幼児教育や保育の先生方はですね、いい人たちが多いんです。良くも悪くもで、良すぎてですね、別に批判しろって意味じゃないんですけど、中立で話を終わればいいのに、よかったねとか、その子のことを褒めちぎってですね、大体終わるんですね。で、褒めたら終わるんです、そこで。だから、まあ、極論するなら褒めちゃダメっていうか、すごいな、子供ってすごいなとか、 いう目で見ていいんですけど、それが悪いわけではなくて、それを客観的に見てですね、そこで何が起こってんのか、そのすごいなと自分が思った変化というのはどういうことなのか、そのきっかけは何でとか、それが何につながっていくのかとか、そこの客観性みたいなものを同時に担保しとかないとか、子供に対してすごいなっていう敬意みたいなものはもちろん持った上でですね、その上で中立にこうものを見ていくってことを同時に成立させないと、子供理解ってやっぱり深まらないなっていう気が僕はするんですね。で、それが何が問題かっていうとですね、もう一つですね、自分の保育を評価するっていう、これが大事だと思うんですね。そこにつながらないってことを僕はすごく危惧するんですね。なのでこの問題意識をちょっと先生方と共有したいなと思って今日のコラムに書きました。で、違うところでですね、まあこの手の話ちょいちょいあるんで話が出ててですね、まあ僕は余計なこと、自分が思ってることをうまく僕自身も言語化できなかったっていうことをですね、まあ反省をしてカミングアウトしてたらですね、まあ実際でも現場の先生ってすごいよねとか、よかったねで終わることって実際多いよという話になってですね、はい、でそれは何なんだろうとかですね、いう話にまあなったんですね。で、その先生曰く、もしかしたら子どもの理解と評価みたいなことを学生時代から口酸っぱくして言われてきてると思ってるので、その先生自身はね、だからそういうことが思考回路の中になんかもうこびりついてるのかなみたいな話をされていた、なるほどなと思ってたんですけど、いやいや待てよと、評価というのは小学校以降の学校はですね、大学もそうですけど学生のことを評価しますけど、幼児教育保育で子どものことを評価するんだっけっていうことですね。でそれはまあ理解はするし、だけどこう比較をすると、誰かと比較してとかですね、このクラスの中の相対的な評価の中でこの子は5でこの子は1みたいな評価するわけじゃないわけですよね。良いとか良くないっていうことを評価するわけじゃないと。で、保育で評価する、幼児教育で評価するべきことは何なんだっていうようなことをまあ話になったということなんです。で、じゃあ、今回これ、コラム書くのにですね、三要領って書きましたけど、幼稚園指導要領とかですね、保育所保育指針とか、子ども園の、保育指導要領ですね。指導保育要領かで評価っていうのはどういうふうに出てくるのかなっていうのをちょっとね改めて読み直してみたんですね、その視点でね。したら評価っていうのはもちろんどこのもうこんなの先生方ね釈迦に説法みたいな話ですけど、どこにも評価っていう言葉は出てくるんですけど、僕は今回気づいたのは今更ながらですけど、評価っていうのは計画、指導計画ですねとセットになって必ず出てくるということに改めて気づいたというのが今回ですね、結構大事なことなんじゃないかなと思うんですね。で、保育、幼児教育ってアドリブなところがいっぱいあるじゃないですか。先生方が思ったように子どもたちがリアクションするわけじゃないし、だけどやっぱり計画に基づいているものだとは思うんですね。環境構成、子どもたちの子ども理解があり、それを踏まえて先生たちが計画を立て、でその計画によって子どもたちはどうなってるかと。でそのもちろん計画通りにならないわけで、だけどじゃあ計画いらないかっていうと、もちろんそういうことではないと思うし、計画をして、それに対しての評価、だから評価はですね、自分自身の保育に対する評価なわけですよね。計画に対する評価なわけですよね。計画通りになったからいいとか悪いとかそういうことではなくて、計画が 何を見てどういう計画をし、その計画の結果どうなったのか、じゃあ自分が計画したことはどうだったのかっていう評価ですよね、自分自身に対しての、ということをしなきゃいけない。その時に子ども理解のをする時に価値判断をそこに入れる、それがいいことなのか悪いことなのかっていうことよりは、ただそのある姿をですね、見て理解をし、で、それが自分の計画とどう絡んでくるのかっていう、とか、例えば銃の姿だったり、いろんな、こうなってほしいみたいなことはあるわけだと思うんですけど、よしあしというよりは、そういうものとの比較の中で、自分が計画したこと、実践したこと、振る舞ったことがどうだったんだろうっていうことをやらなきゃいけないということにはなるんだろうなという感じはします。はい。で、もう一つですね、突っ込んで話をするとですね、実はまあ今日コラムの方も長くなっちゃってるんでここで切ってますけど 実はその評価、これね、こうやって話したらすげえ当たり前な話っぽいじゃないですか。多分先生方そんなわかってるわって多分思われる人が多い気がするんですけど、でも実際やってますかっていうことですね。僕が、拝見してるいろんな資料、先生方が作ってる振り返りの資料とか、そういうのを見たときに、これ理路整然とできてる資料ってあんまり見たことないんですよね。保育計画とかは、計画はありますけど、じゃあそれの、まあ、PDCA って言ったらちょっとなんか若干古い感じもしますけど、でも PDCA みたいなものが、サイクルがぐるぐる回っていてですね、そのサイクルの中で、子供たちの理解があり、その PDCA をそれに基づいて回してるっていうような印象を持ったことのある記録ってあんまり僕は見たことがないという感じがするんです。もちろんそれを僕は読み取れてないだけかもしれないですけど、その辺はですね、今一度なんか確認をしてですね、評価というのは何に対してしてんのかっていうのは自己評価ですよね、おそらくね。自分自身の保育、自分たちも含めて、グループも含めてかもしれませんけど、っていうことをしていくっていうことを改めて確認したということがあったので、先生方に、お伝えしようと思って今日のコラムは書かせてもらいました。はい。そんなことで、まあ、普段できてる方はですね、もちろん全然 OK なわけですけど、できてないかもとかですね、もしくは同僚の先生たちできてるかなとかですね、立場によってはそういうことをですね、考えていただく一つのきっかけになったら嬉しいなと思って、今日は配信させてもらってます。はい、じゃあですね、2月ももう終わりで、次の配信するときには3月になっているかなと思いますけれども、まあ、花粉がね、春に暖かくなったらなったで、今度花粉の心配が出てくる方もたくさんおられると思いますが、くれぐれもですね、体に気をつけて、もちろんコロナの心配もありますし、仕事も忙しいと思いますけれども、お休めるときにお休みいただいて、頑張ってまた働けるように、はい、体に気をつけてください。それでは今日も長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた来週お耳にかかりたいと思います。ではまた。